右の座についていなさい。十字架にかかり罪をあがない、そしてよみがえられて天に昇られたイエス様は神の右の座に着かれましたよね。そこでその神の御座の右において神と等しい権限を持ちながら私たちのために取りなしをしてくださるお方である。ですからこの詩篇の中にパッと読んでわかるのは王、王ということですね。王様が、実際これは詩篇110編は王様が即位するときに読まれたんです。これはですからその王に対する神の祝福と守りというものを歌っている。王は神によって勝利することができる、敵に打ち勝つことができる、困難に立ち向かうことができるという、そういう実は恵み、秘訣ということを歌っているわけですね。ですからメシアが王であり神であり、そして祭司であるという三つのメシアの持っておいでになる性質ということをですね、表しているんです。で、この三つともは新約聖書の中で確かに語られているんですね。イエス様は、私を見た者は父を見たとおっしゃいました。いや、神様、神様で、神様を見せてくださいという弟子たちに、私を見たのは、すなわち神を見たのと同じだ。私は父なる神と同じ本質を持って神父をあなた方に表しているんだということをおっしゃっているんですね。ですからそういう意味でイエス様がご自身神をそのものを掲示してくださった神であり、そして王としての主導権、権威、主権というものをお持ちの私たちの導き手であるということですね。そうしてもう一つがこの祭司、まあ、祭司というところでこの4節にそれが出てくるわけですね。主は近い、そして御心を変えない、あなたは、主がメシアに言ってらっしゃるわけですね。あなたはメルキゼデクの霊に習い、とこしえに祭司である。祭司というのはどういうことをする役割かと言いますと、祭司は神と人との間の仲立ちですね。仲立ち、直接神様につながることができない、訴えることができない、許しを請うことができない、その時に祭司が仲立ちになって、そしてその和解、あるべき関係というものを回復するためのそのような働き、役割を果たしてくれるのが祭司ですね。メルキゼデク、メルキゼデク、これはどこに出てくるか、これダビデという人はイエス様から千年前でした。さらに千年上るとアブラハムの時代、メルキゼデクはそのアブラハムの頃です。アブラハムの頃、その時のことを短く、ね、かいつまんでお話しますと、アブラハムにはお父さんを失った甥のロトがおりました。ロトの面倒を見て、そして彼を連れてまるで自分の子供のように一緒に旅をしたわけです。ところが、まあ、ロトも成長していった。でロトも一人前になり仕事をする、家畜を飼う、しもべも持つ、成功した証ですね。そのしもべ同士は喧嘩をした。だって羊が食べるのは牧草、牧草は限られています。たくさん増えれば増えるほど牧草は必要になります。足らなくなる、取り合いになる、喧嘩になる。そのために一緒に住めなくなった。たもとを分かって別々になった。ロトは家族と共に離れていったわけですけれども、ある時噂が、いや連絡がそのアブラハムのもとに届いたんですね。で当時あった、支配者の連合軍、戦国時代みたいなで、そうして東の方からずっとこうやってきた支配者たちが、その今のパレスチナのところも、ロトたちは視界のすぐ近くに住んでたわけ。